本日与えられました聖書の箇所を拝読させていただきます。今日はマルコによる福音書8章27節から30節です。口語訳聖書では64ページ、新改訳聖書81ページです。それでは、お読みいたします。マルコによる福音書8章27節。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられたが、その途中で弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰と言っているか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。またエリアだと言い、また預言者の一人だと言っているものもあります。そこでイエスは彼らに尋ねられた。それではあなた方は私を誰と言うか。ペテロが答えて言った。あなたこそキリストです。するとキリストは自分のことを誰にも言ってはいけないと彼らを戒められた。アーメン。今日はこの聖書箇所からあなたは私を誰と言うか。というタイトルで先生よりメッセージをいただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、あなたの身元に引き寄せてくださる方であることを、私たちがあなたに求める前から今賛美しましたけれども、主はあなたの身胸のそばに私たちを招いてくださいと、引き寄せてくださいと、私たちが祈る前からあなたご自身は私たちを愛し覚え、私たちを招いてくださっていることを覚えて、心から感謝を申し上げます。神様、どうかこの礼拝をあなたの恵みでいっぱいに満たしてくださいまして、今小さきしもべがこの聖書の御言葉を解き明かし、あなたのメッセージを神様は取り継がせていただきますけれども、主よ、どうか講談を清め、あなたご自身の身思いを神様はお一人お一人の魂に伝えてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたを待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は今お読みいただきましたマルコによる福音書8章の27節から30節を通して、あなたは私を誰と言うか、そのイエス様の言葉通りの題でメッセージをさせていただきたいと思います。そしてこの言葉は私たち全てのものに、私たち一人一人に神様から、イエス様から問われている言葉であろうと思います。あなたは私を誰と言うか、あなたはイエスを誰と言うのか、問われていると思います。今日本当にそれに対してですね、一人一人の答えをいただいて立ち上がっていただきたいと思うのであります。イエス様はこの弟子たちとですね、ピリポ・カイザリアの村に行った時にですね、弟子たちと一緒に過ごす時間を過ごす中で、他の時はですね、いつも人がいたんであります。イエス様の周りにはいつも人がいました。でもこの時にですね、イエス様は本当に弟子たちとゆっくり時間を過ごされたようであります。その中でイエス様はここでおっしゃっています。まず人々は私を誰と呼んでいるか、一般的な問いであります。世の中では人々は私のことを何て呼んでいるか、イエス様はまず聞きました。それに対して弟子たちは口々に答えました。まあ、それはですね、ある意味、優しい答えだと思いますね。あの人はこう言ってます。この人はこう言ってます。この人はこう言ってます。弟子たちはですね、口々に言うのであります。バプテスマのヨハネだという人がいます。また、エリアだという人もいます。また、預言者だと言っている人もいます。つまり、神様から使わされて、神様のメッセージを語る人だ。そのような一人の生まれ変わりだ。そのように言う人々がいました。あのエリアのような人だ。あのバプテスマのヨハネのような人だ。あのエリシャのような、あのイザヤのような、エレミヤのような、あの預言者だ。人々は語っていました。それをイエス様に聞かれた時に弟子たちは話したんですね。 こう言ってます、こう言ってます、こう言ってます。でも、イエス様はそれに、それを聞いてですね、もっとはっきりと弟子たちに聞かれました。では、あなたは、私を誰と呼んでいるか。あなた自身は、私のことを誰と呼ぶんだいと、イエス様は聞かれたのであります。おそらくですね、その時、さっきまでですね、もう口々にですね、こういう人がいました、こういう人がいましたと話していた例でありましょう。弟子たちが、おそらく一瞬沈黙したでしょうね。そしてお互い、顔を見合わせたんだろうなと、俺かみたいな、お互いですね、誰が最初に言うだろうか、本当にお互いの目を見合わせだと思いますね。本当に、誰が答えるだろうか、そんな感じだったと思います。でも、その時に、まず真っ先に言いました、ペテロでした。あなたこそ、キリストです。あなたこそ、キリストですと、ペテロは言ったのであります。そして、イエス様は、このマルコによる福音書ははっきりとそこ書いてないんですけれども、でもですね、イエス様はそれを本当に喜ばれて受け止められました。マルコによる福音書は、神の子イエス、キリストの福音の始めと書いてありますけれども、イエス様がキリストであるというのは、この教会の大切な信仰告白です。イエスがキリストです。イエス様、あなたこそキリストです。キリストというのは、イエス様の名字ではありません。キリストというのは、イエス様のもう一つの名前ではありません。キリストというのは、ユダヤ人が待ち望んでいた救い主でありました。このペテロの答えと、人々のことはどこが違ったんでしょうか。預言者です。あなたこそ預言者です。たくさんの人々、あのエリアだ、あのヨハネだ、たくさんの人、世の中の人が信じていたその答えと、このペテロのあなたこそキリストですって答えと、どこが違うんでしょうか。それは、キリストは、簡単に言ってしまうと救い主ってことなんですけれども、ユダヤの歴史は苦しみの歴史でした。皆さんご存知だと思いますけれども、このユダヤの歴史というのは今でもそうです。紀元後もそうです。苦しみの歴史です。でもですね、紀元前もそうでした。イエス様の前の時代も苦しみの歴史でした。南の方にはエジプトがあります。北の方にはこのメソポタミアの、この今で言うとイラン、イラクでありますが、あのペルシャであるとか、バビロンであるとか、歴史の教科書に出てくるたくさんの国々がそちらの方で起こります。あの、メソポタミアとこのエジプトとその両方に囲まれて、いつもいつも苦しんでいました。いつもいつも周りの国々の間に挟まれてですね、苦しみの歴史を持っていました。そのユダヤの歴史、神様に選ばれた国として、神様に選ばれた民族として歩んでいながら、神様に従えなかったその裁きでもあるんでありますけれども、それにしてもどうして私たちはこんなに苦しむんだろうか。どうして私たちはこんな目に遭うんだろうか。神様がいらっしゃるのに、神様を信じているのに、神様のこの私たちもちろん罪を犯した。でも、あのアッシリアはどうだ、あのバビロンはどうだ、あのエジプトはどうだ。本当にもっと偶像を礼拝してるじゃないか。なんで私たちがこんなに苦しむんだ。なんでこんな私たちがこんなに戦いを経験しなきゃいけないんだ。本当にですね、ユダヤ人の歴史というのは苦しみの歴史であり、また不条理との戦い、納得いかないこととの戦いの歴史でありました。まるで私たちのように、本当に納得いかないことの連続でありました。そんな歴史の中で、不条理に満ちているこの世界、どうして神様がいらっしゃるのにこんなことが起こるんだろうか。そういう歴史の中で、神様はやがて救い主を送られるんだ。神様はやがて救い主を送ってくださるんだという約束が預言者たちによって与えられていたのであります。それがキリストであります。そのキリストは敵を打ち破り、そしてそのキリストによって正義が回復されて、この世界はイスラエルにみんな従って、そしてこの世界に平和が来る。 そのようなキリストがやってくるんだということを本当に人々は信じていました。聖書にも約束されていました。そして人々はそれを待ち望んでいたのであります。でもですね、もちろんその当時のユダヤ人のメシア待望って言ったんでしょうかね、メシアを待ち望む姿勢というのはイエス様がキリストだということとちょっと違うんですけど、それはまた来週お話しますけれども、でもですね、大きな枠として理解していただきたいのは、この実現する救い主、この世の中の不条理、納得いかないこと、それに解決を与えてくださる、本当にこの世の中でどうしてこんなことが起こるんだろうか、なんで正直者がバカを見るんだろうか、なんでこの神様がいるならこんな苦しみを遭わなきゃいけないんだろうか、その問題を解決する救い主がやがて来るんだ。それがキリストでありました。その救い主、あなたこそその救い主です。やがて送るよ、やがて送るよ、神様にこういうふうに従いなさいよと、そういうふうに言っていた預言者とはレベルの違う、あなたに救い主を、不条理の世界の中で苦しんでいるあなたに救いを与える救い主を神様は準備してくださった。それ、あなたはそういう方でしょうと、ペテロは言ったのであります。ペテロは、あなたは勝利者です。ペテロは、あなたは、イエス様に対してあなたは解放者です。イエス様、あなたは平和をもたらす方です。あなたは正義をもたらす方です。そうイエス様をここで受け入れたのであります。単なる神様からのメッセンジャーではなく、本当に私たちを解放してくださる、私たちを自由にしてくださる、そういう方としてイエス様を告白したのであります。皆さん、私たちはもし、これは聖書の時代の話でありますけれども、時代2000年過ぎまして、私たちはじゃあイエスはどういう方だろうかと聞かれたらどう答えるでしょうか。人々はイエスのことを何て言ってますか、人々はイエス様のことを何て言ってますか聞かれたら、ほとんどの日本の文化の中ではほとんどの人々が世界の四大聖人の一人と言うだろうと思います。世界の四大聖人誰ですか、書いてありますが、イエスとお釈迦さんと孔子とソクラテスですね。まあ、ソクラテスを除いてマホメトを入れる人もいますが、まあ、これは、発言には気をつけなきゃいけないと思いますけれども、マホメトというよりはソクラテスが、伝統的に日本の文化の中で四大聖人と言われた人たちでありましたけれども、イエス、釈迦、孔子、ソクラテスというこの4人の人たちであります。イエスもその一人だ。四大聖人の一人だ。多くの人々がそう信じているでありましょう。で、皆さんどうですか？イエス、釈迦、孔子、ソクラテス、みんなすごい。そうですね、みんなすごい人です、皆さん。このイエス以外の3人、釈迦、孔子、イスラエ、このソクラテスの中で、まあ、おそらくですね、ものすごく抜きん出ているっていうか、ものすごく際立っているのが誰かというと、お釈迦さんだと思います。皆さん、教会に来て、お釈迦さんの話を聞くことはなかなかないかもしれませんけれども、お釈迦さんはですね、本当にすごい人ですね。すごい人ですよ。皆さん、私たち仏教なんて言って簡単に言っちゃいけないなと時々思いますね。もちろん本当にお釈迦さんと今の仏教とまた違いがあるとは思うんですけれども、そのお釈迦さん、この人は本当にすごい人だなと思いますね。彼は紀元前5世紀頃、インドとネパールの国境のあたりの小さな国の王子様として生まれました。彼は何不自由ない生活をしていました。でも、世の中に出ていたときに、彼が外に出ていたときに、世の中にはいろいろな苦しみがあります。人々の苦しみを彼は目の当たりにしました。でも、それだけじゃない、自分は何不自由ない生活をしている。でも、やっぱり苦しみがある。彼は、四苦八苦って、言葉ありますが、四苦八苦ってことを言いました。四つの苦しみ、八つの苦しみ。生老病死と言われる、生まれる苦しみ、ごめんなさい、生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみ。 そして、残りの八つの苦しみちょっと申し上げませんけれども、とにかくですね、宿泊というこの言葉も彼が考えました。どうして私たちは苦しむんだろうか。まあ、いろんなものに、このものを失う苦しみとか、物事が思い通りにいかない苦しみとか、人と別れる苦しみだとか、まあそういう、八つの苦しみあるわけでありますが。どうして苦しむんだろう。それを考えたときに、例えば物をなくすときに、物がなくなるときに苦しむ。なんでか。それは物に対する執着心があるからだ。人と別れがあるときに苦しむ、悲しむ。それはなんでかって、その人との間に執着心があるからだ。彼は本当にどうして私たちは苦しむんだろうか。それは物事に執着する心だ。執着心があるから苦しむんだ。健康に執着し、命に執着するから死ぬことが苦しいんだ。執着心をなくすためにはどうすればいいんだろうか。彼は瞑想をしました。修行をしました。議論もしました。でも彼は最終的にはそういうことすべてを通して悟りの境地を開いていくわけであります。修行をしたり、いいことをしたりして執着心から解放されていくんだと彼は考えたのであります。つまり、お釈迦さんはすごい誠実な人だと思いますし、すごい人、もう偉大な人だと思いますけれども、彼はどういう人かというと、生き方を教えた人です。どういうふうにすればこの苦しみから自由になれるのか。そうだ、物事に執着する気持ちがいけないんだ。物事に執着しない気持ちを持とう。そのためにはこういう修行をして、こういうことをして、こういう生活をして、そうすればあなたも執着心から解放されますよと言ったのであります。生き方を教えた人であります。孔子にしろ、ソクラテスにしろ、生き方を教えた人です。孔子は道を教えた人です。ソクラテスは、孔子は道を教えた人です。孔子は、仁ということを言いました。仁って映画がありました、映画じゃなくてテレビがありましたけれども、仁ということを教えた人。仁っていうのは、仁って人面に義って書く仁ですね。その仁を教えた。何かって、これ、愛ですよ。互いを愛する心ですよ、仁っていうのは。もうすでに、礼とか礼儀とかですね、世の中のこの習慣の大切さ、周りの人々とうまくやっていくことの大切さはもう、その中国の社会で当たり前でしたから、その中で、この人、お互いを大切に思う心、その大切さを教えたのが孔子でありましょう。そしてソクラテスは何だかっていうと、自分が分かっていると思っていることが問題だって言った、彼は。無知であることを知ることが大切だって言いました。謙虚に学ぶ姿勢。本当に自分は分かったようなつもりになっているのが一番いけない。本当に、これ聖書にも出てきますけどね。分かっているような気持ちになっているのが一番いけない。本当に謙遜に学ぶ姿勢の大切さを教えた人であります。皆さん、この四大聖人と言われた人々は、本当にそのように生き方を教えた人です。一つ一つ学んでいけば学んでいくほど立派な人であります。素晴らしい人であります。本当に素晴らしい生き方であります。釈迦が教えたように、自分の執着心を捨てること。ソクラテスが教えたように、自分の足りなさを認めること。そして、孔子が教えたように、周りの人々を大切にすること。それら一つ一つ見ていくと、本当にそうだなと思う。本当に素晴らしいなと思う。もっと言うならば、ああ、イエスが教えたことと同じだなって。そうだ、時代は違う、場所も違う、でも教えていることは同じだ。どんな教えも同じなんだと、そこまで聞いて、ああ、どんな教えも同じなんだと思うかもしれません。実際、多くの日本の方々がそのように信じています。でも、イエスの教え、聖書の教えは、実は違うのであります。イエスは生き方を教えたのではなく、生きる力を与えようと言われたのであります。道を教えたのではなく、 ご自分が道となってくださったのであります。聖書一箇所を開きたいと思うのでありますが、ヨハネによる福音書の第、14章、スクリーンにも出ると思うんですが、お願いしできますか。ヨハネによる福音書の第14章の6節の言葉であります。イエスが言われた言葉であります。ヨハネによる福音書の中でイエス様は何度も何度も、私はこれである、私はこれである、私は門であるとか、私は命の水であるとか、命の水とはおっしゃってないですか、命の水、私はパンであるとか、私は命のパンである、私はブドウの木である、そのようにおっしゃいましたけれども、そのうちの一つでありますが、私は道であり真理であり命である。私は道を教えるとイエス様はおっしゃいませんでした。私は道を切り開くともおっしゃいませんでした。私は道であるとおっしゃったのであります。私は真理を持っているとも言いませんでした。私は真理であるとおっしゃいました。私は命を与えるともおっしゃいませんでした。私は命であるとおっしゃいました。私は道であるとイエス様はおっしゃったのであります。イエス様は、私は道を教える、真理を教えると言われたのではない、私は道だ、私を通してあなた方は神様元に行くんだとイエス様はおっしゃったのであります。聖書によると、私たちの問題は道がわからないことではないというのであります。道はわかっている。あのソクラテスもそうです。釈迦もそうです。この講師もそうでありましょう。本当に私たちは道を知っている、これが道だ、それを知っている。でも問題はその道を歩めない。問題は道を分かっていてもその道を歩く力がないことであります。道に従えないという問題であります。いわゆる罪の問題であります。私たちはこのように生きたいと思って、お釈迦さんが言うように、孔子が言うように、ソクラテスが言うように生きたいと思ったとしても、生きる力がない。そういう力私たちは持ってない、罪があるから。本当に私たちは人のことを愛したいと思っても愛せない。もっと自分をこの捨てていきたいと思っても、本当にどんなに執着心が強いかということを私たちは知っている。私たちは自分の罪ゆえに自分の弱さを認めることができなかったり、認めることができたとしても何もできないかのように、神様の与えてくださっている素晴らしいものを受け止められなかったり、物に執着してしまったり、人を愛せなかったりするわけであります。それで苦しむ私たちの問題は、道がわからないことではない、道を歩く力がないことです。その罪の問題を解決して、私たちに自分の弱さを受け止め、執着しないで全てを捧げ、神様に従い、私たちの周りの人々を愛することができるようにしてくださる、その力を与え、そのことが私たちできない私たちのために道を開いてくださって、道となってくださった、それがイエス様であります。だからイエス様は道徳家でも、いわゆる聖人でもなく、救い主キリストなのであります。ですから言ってしまうならば、皆さん川で溺れているときに、さあこういうふうに泳ぎなさい、そうしたら泳げるようになるからと泳ぎを教えてくれるのが四大聖人であるかもしれない。四大聖人というか、釈迦や孔子やソクラテスのような聖人でありましょう。皆さん、私も溺れかけたことがありますが、溺れかけてる人にですね、どんなに右で、左で、こうやって、これ、足をキックしろ、そんなこと言ったって全然ダメです。こうやったらできるだろう、これが道だよと言われても、ダメです。溺れてる人には、どんなにこの道を歩みなさい、こういうふうに泳ぎなさい、そうしたら泳げるようになるからと言っても、ダメなんです。川で溺れている私たちを見つけて、いても立ってもいれなくなって、自分から全てを捨てて川に飛び込んで、自分の命を懸けて、 いや、自分の命を与えて、私たちのために救いの道を開いてくださる方が必要だったのであります。イエス様は、そういう方です。先ほども、賛美をしました。What a friend we have in Jesus と、賛美しました。私たちにとって本当に素晴らしい友達たくさんいるでしょう。本当に教会の中でも外でも素晴らしい友達皆さん一人一人いると思います。でも、あなたのために自分の命を身代わりになり出してくださる。確かに私たちの話をうんうんと聞いてくれる友達はいるかもしれない。そして本当に昨日聞いたというか本当に心に本当に助けになる一言を言ってくださる友達もいるかもしれない。本当に素晴らしいと思う。でも、私たちのために、自分の命を投げ出して、自分の命を与えて、あの十字架の上で、若神若神、どうして私を見捨てになるんですか？どうして私のことを罪の塊のようになさるんですか？そう言って、死なれた方は、イエス様だけです。私たちのために、身代わりとなって、くださるのは、イエス様、だけであります。私たちに必要なのはそのようなお方なのではないでしょうか。人々はイエスのことを何と言っているでしょうか。わかりません。ある人々は本当に先ほど申し上げたように四大聖人の一人だというかもしれません。他の人と比べて同じだね、そのうちの一人だねと言うかもしれません。それはそれで、そういう評価があるのはしょうがない。でも、イエス様は聞かれます。世の中の人がどう言うかじゃない。あなたは私のことを何て言いますか？あなたは私のことを何て言うでしょうか？イエス様はあなたの答えを聞きたいのであります。あなたの答えを教えてほしいのであります。あなたのために命まで捨てたのはイエス様だけです。どんなにあなたのことを大切にしてくれる人がいても、どんなにあなたのことを思ってくれる人がいたとしても、誰もあなたの代わりになることはできません。イエス様だけです。イエスはあなたの身代わりとなって、あの十字架の上に命を投げ出してくださった方です。ペテロは、そこまでこのマルコによる福音書を8章の段階では、そこまで十字架のことまで分かってなかった。だからこの後、トンチンカなことを言われたりするわけでありますけれども。でも、イエス様は、ただの預言者の一人だとは思っていませんでした。ペテロは、分かっていました。どうにもならない自分たちを救い出し、どうにもならない自分たちを助け出し、私を解放してくださるのはこの方だ。自分の力はで自分を解放できない。ちょうどドン・キホーテですか、誰でしたか。自分の髪の毛を捕まえて、自分の髪の毛を捕まえてガーンと引っ張って、一生懸命頑張って自分を救おうとしている。できない私たち、自分を救いたいと思ってもできない私たちを救い解放してくださるお方として、ペテロは告白したのであります。この方はあなたをも自由にすることがおできになります。あなたをも解放することができます。あなたは今日、イエス様の問いに対してどう答えるでしょうか。あなたこそ、キリストです。あなたこそ私の解放者です。あなたこそ私を自由にしてくださる方ですと、私たちも告白しようじゃありませんか。そして、ただ言葉で告白するだけではなくて、そのように、生きていこうじゃありませんか。ああ、この方が私を解放してくださる方なんだ。自分の力じゃない。自分の努力じゃない。この方が私を解放してくださる方だ。この方に従って歩んでいこうと。踏み出そうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私を誰と呼ぶか、今日も私たち一人一人に聞かれていることを覚えます。 道を教えてくれる人はたくさんいます。道を、この道を行ったらいいよとアドバイスをしてくれる人はたくさんいます。でも道となってくださったのはイエス様だけです。生き方を教えてくれた人はたくさんいます。でも解放者となってくださったのはイエス様だけです。泳ぎ方を教えてくれる人はたくさんいます。でも飛び込んできて自分の命を投げ出して私たちを救い上げてくださったのはイエス様だけです。イエス様、感謝いたします。そのイエス様の救いを信頼して歩んでまいります。どうか私たちの一歩一歩を守り導いてください。この不条理の満ちたこの世の中にあって、神様、あなたを見上げて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。